寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
週末になりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
実は12月の第1日曜日というのは静岡県の定めている地域防災の日で、まあ、この日の前後あちこちで防災訓練も行われたんですが、たっちゃんも防災意識高いですね。
うん、すげえ防災意識高い。もう本当にね、
周りに危機がいっぱいあるみたいな。
本当だ。本当に。で、まあ今日実はゲストお二人来ていただいてます、はい。医療がこの地域防災に絡むっていう、まあ、その辺から、まあ、入りたいなと思いつつね。じゃあまずお二人紹介してもらいただけますかね、
はい、
すいません。
静岡市駿河区宮武にある堀田内科医の堀田先生と、そして駿河区中原にある深沢消化器内科の深沢先生、お二方2回目の登場になりますね。おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。
それこそね、二人とも非常に面白い先生でね、そのきちっとして自分の意見っていうのを持ってて、その医療ってどうあるべきかみたいなことをきちっと二人が二人で、性格はね、正直二人とすげえ違うんだよね、俺第三者で見てて。だけどまあ非常に面白い先生で、まああえて来ていただいて、今日はでまずね、最初の実は鎌田稔先生っていう、はい、諏訪の中央病院の名誉院長、その方の実はお話を先々月だ10月の26日に長野で聞いてきた。で、まあ鎌田先生実は1歳半ぐらいの時に親に捨てられちゃって、で両親知らないって言ったね。それでまあ、貧乏な養父、病弱な養母の元で育てられたってんだね。で高校降りる頃に、まあ要は大学行きたいって言ったら、その親父がバカ野郎って、貧乏に働けと。でまあその自分が貧しかったということ、その貧しさを自分のなんか生きる糧に変えてくれたのが読書だったっていうんだね。結果としては金がないから東京医科歯科大学って国立の病院、大学行って、そんでさらに病院の中に医師として入ってしまうと巨大組織の一つの歯車になっちゃうから面白くねえと。でまあ自分の力がどっかで活かせることがないかっていうことを探していたら、茅野で、長野県茅野市で、で結局要はあそこら寒いところだもんだから、青森だとか北海道とかあっちの方と同じように塩の効いたものをいっぱい食べる漬物で、まあその高血圧とか脳一血等が、その生活習慣病ってやつがすごいあって早く死んじゃうってんで、それを改善するためにそんなもん食ってちゃダメだってやると反発受けちゃう、バカ野郎これ俺の食生活だってこうなっちゃうと。でほんのちょっとだけ減塩しましょうかっていうことから始めたっていうんだね。で今ではそのチェルノブイリも行って、例の原発で、そこにある老婆がいて、子供もいないんだけど、そのチェルノブイリで被害に遭った子供たちの面倒を見てくれている、そこにこのか、先生行って、鎌田先生行って、一生懸命子供たちの面倒を医療的に面倒を見ていると、その おばあちゃんがいっぱい料理作ってくれるんだって、鎌田先生のために。で結局要はチェルノブイリの子供たちを助けに来てくれてありがとうっていうことで、まあ人の気持ちの優しさっていうの触れてるっていうんだけどね。まあ実はそんな先生の話を聞きながら、静岡県の医療って何なんだっていうことを、その堀田先生と相談をして、深沢先生と相談をした。でそんな中で実は面白い資料を提供してくれながら、このそれこそ防災にも絡んだ医療というやつで、まず堀田先生からその辺の話をしてもらって、で深沢先生の、僕は深沢先生にはどうしても禁煙、ね、喫煙、タバコの話をしてもらいたいっていうのがあって、まあ今日ぜひ来ていただいたんだけど、まあ続きの話でずっとつながっちゃうかもしれないけど、まあぜひ楽しみにお話聞いていただいて。じゃあ堀田先生すいませんけど。
じゃあ、まず防災の話からです。私、まあ地域のね、防災の日とかには時々参加して、まあでもそれはちょっと傍観者的に見てたところもあるんですけれども、今回ちょっと反組織の改変があって、そのまあ南部エリアですね、駿河区の南の方のエリアの、医療班の班長ということに拝命されまして、それでその会に出ざるを得なくなって出たんですね。それでまあ最初はお客さんの気分だったんですけど、だんだん会議に入っていくうちに、これはまずいなということに気がつきました。まず、 一般的な町内会長さんは一生懸命こう意識も高くその町を守ろうというふうにしてるんですけれども、その会長さんから一般の、町内の住民がそのどのように避難が行われるかということについて十分把握してないと、うん、で、地震だけで終われば、いいというかね、まあ、ない方がいいんですけれども、地震だけで終われば、まあ、火災の被害すぐに火災になるわけではないので、うん、まあ、下敷きになるとかそういったことを、食い止めることができれば避難がある程度できるんだと思いますけれども、その後津波の問題がどうしてもあります。でどの程度の被害になるかっていうのは防災情報マップとかが静岡市が発行しているのでそれをご覧いただければ大体わかると思うんですが、皆さんがね結構混同してるのが、あと一時避難地っていう言葉があるんですよね。で一時うちの一時避難地はあそこの公園だ、うん、っていうことは皆さん把握してるんですよ。でそこにどうやら集まろうとしていると、それが
揺れたらすぐに
そこに行くというふうに勘違いしている方が多くて、それがうまく啓蒙できてないんですね。で一時避難地というのは自分の身が、安全が確保されてから、それで十分に危険が去ってから訪れるところです。
おお、それは大切だね。皆さん普通地震が来た津波が来るとっていうとそのすぐ一時避難地になるものへ行っちゃうってわけだよね。
そうです。
だからそれは違うよと。
そう
だから結局津波が心配だったら高いところに逃げればいいわけだよね。
そうですね、うん、それで高いところが例えば下島地区とか、うん、中島の地区とか、うん、そっちの方ですと、まあ国道1号の方に向かって静岡という土地は高くなっていると、うん、昔の歴史的なことを言うと徳川家康が駿府城を開城した時に駿府城の近くを走るように、うん、浅間山の方を回るようにこう要するに東海道ですねがあったみたいなんですね。それが江戸時代に起きた大地震でやはり津波の被害がどうもあったみたいなんですけど、その時にそちらが埋まってしまって結局今の1号のラインが国道1号のラインが残ったと、なんだそこに街道を作ったりとかいいじゃないかという話でどうもそちらに移動したというような歴史的な背景もあって、あそこら辺が一番高いんですね。で当然安倍川に向かってまた下がるわけですけれども、一番静岡市内で国道が高いのが日吉町とかあそこら辺のあたりが一番高くなっているので、
駅はダメだよね、低いんだよね。
ですからそちらの方向に目指していただくと、うん、ただ足の悪い方もいるでしょうから、うん、その方はその地域で私の企業私のビルでもその一時避難場所というかその緊急避難場所として提供してくれてるビルとかがありますので、そこの高台に津波が来そうな場合には登ると、その鉄則、それで一時避難地というのは安全が確保された後集まって転校するとこです。それで町内会地域住民があの人がいないあの人がないということで転校する場所、そこを間違ってわざわざ津波に向かっていくようなことがないように。
あ、はいはいはい、いやそれはすごいすごい、まあなんか知識っていうんじゃない、なんだきちっとしたこれで認識ができたよね。
もう一度どちらの方に避難するのかということを再確認していただきたいですね。
いくつか新たに静岡市でも津波、避難ビルとしての指定というのも行ってますし、堀田先生のところも確か、
そうです ね私のところも4階建てのちょっと建物がありますので、そちらの方は緊急時には開放する形になってます。
そうですよね、はい、でそういう場所を覚えとかないといけないですね。
そうですね、
うん、
俺もう一個はね、やっぱり海岸沿い沿岸沿いの、まあ、要は海に近いところの、まあ、土地とか家とか売れないやってないじゃん、安くなっちゃって。あんまりさ地震来るぞ地震来るぞってのも経済活動っていう意味からそれも大変だなってよくわかんないんだけどさ、俺がもし行政としてなんかやってるとすれば、その確かに人命大事だから逃げろ、まあ、どうするこうするっていうことを第一にやらなきゃいけないんだけど、あんまりそればっかりやっちゃっててもいいのかなって時々疑問に思っちゃったけどさ。
うん、それすごく素直な多分意見で、たっちゃんだから言えることだと思うんですけどまあね、その辺でお互いにどうやって、うんで折り合いをつけるのかどう考えていくのかっていう指針は一応出てはいるんですけども、そこに沿ってそれぞれがやっぱり考えなきゃいけないというところに来てる。
人間のね気持ちをシェアするのは大体不安だから、 ね、あの特に日本人は不安の民族だから、うん、まあそれはしょうがないだけどさ、う
ん、まあ、地域防災の日に絡んでいろいろこう、うん、考えていただくにはいいテーマをいただいたと思います。いや、いい、そ
う
だ
ね、まあ、ありがとうございました、ね、まあ、よくわかりました。その第一次避難地の意味が分かって、はい、これだけでも大きな違いなので、まあ、今日はありがとうございます。
それではまた続いて来週いろいろ伺ってみたいと思います、うん。